もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
お世話になります。
最初に年齢を教えてください。
私は58歳です。
58歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
57歳です。
57歳。お子さんは？
2人おりまして、
はい。
長女と次女がいまして、
はい。
28歳と24歳です。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？はい、
夫と、7年前から、夜の夫婦生活がなくなって、
はい、
ちょっと夫としっくりいかないっていう悩みなんですけども。
結婚してから何年ぐらい経つんですか？
ちょうど30年です。
途中30年。何年ぐらいまではうまくいってたわけ？
7年ぐらいだと思います。
誰でもそうですけれども、はい、パッションっていう情熱の時期を過ぎれば、
はい、
次はインティマシーって言って親しさの段階に入るわけですけれども、親しさの段階に入るところで親しい2人ではなくなってたのかな。
対人関係がうまくなくて。
対人関係がうまくないっていうのは具体的に言うとどういうこと？
高校生の頃から対人関係がうまくいかないなと思い始めて、あと雑談が苦手なんですね。
ああ、はいはいはい。
私が30歳の頃長女を出産して、
はい、
1歳ぐらいになったら公園に連れて行きますが、
はい、
そうするとお母さん方がいっぱいいて、
はいはい、
うまく喋れなくてすぐ家に帰りたいんですけども、
うん、気づまれなんだよね。
でも子供は外で遊びたいんですね。
外、うん、はいはい。
主人が連れて行けばいいのにって思ったんですけども、
はい、
主人は夜はたくさんお酒飲んで朝は結構遅くまで寝ているので。
ご主人がお酒たくさん飲んでということは、あなたと話をしながら一杯飲んでるってわけじゃなくて、あなたもご主人と二人になると気詰まりなんでしょ？
娘が結婚するまではそんなに気まずいとかそんなことは悩まなかったんですけども、ただ次女が私が35歳の時、
はい、
出産しまして、
はい、
その時にやっぱり公園に連れて行くのが辛くて、性欲が全くなくなってしまったんですね、私が、私が大きな病院の精神神経科に行って、でもお医者さんは、なんか原因があるんですよねって言っただけで、何にも解決には至らなくて、
原因はご両親との関係でしょ？
ご両親、
つまりあなたが幼少期っていうんですかね、小さい頃、あなたは家の中で安心感がなかった、
はい、父も母も農業で、
はい、
食事を一緒に取った覚えがないんですね。
人間は小さい頃、
はいはい、
親とコミュニケーションをしながら食事をすることで、
はい、
コミュニケーション能力っていうものを身につけていくんですよ、
はい、
ところがあなたはそれがなかったんですよね。そうすると高等学校の頃から対人関係がうまくいかなかったというさっき話しましたけれども、人といて気詰まりなんでしょ？
そうですね。何を話していいかわからないんですよね、
だから話題がないとお互いに一緒にいても気詰まりなんですよ、
はい、
今まであなた人との関係はみんな情報の交換だったんですよ。だけど本当は大切なのは、あの公園のお母さんたちがペチャクチャペチャクチャ、よくもまあ1時間か経って戻ってきたらまだベラベラベラベラ喋ってるようなお母さん、
はい、
ああいうお母さんって別に情報交換してんじゃなくて情緒の交換をしてんですよ、
はい、
だからあなた情緒の交換のない小学校中学校で、そして高等学校まで来ちゃった。だから一番大切な部分っていうのは抜けちゃってたんだよね。
はい。それで病院に行って、安定剤もらって帰ってきて、それから17年間、ずっと嫌々ながら、夜の夫婦生活を送ったんですね。
きついね。要するに心の触れ合いが全くないままの肉体関係が17年間続いたってことね、はい、
それで7年前に主人は海外へ単身赴任に行ったんです、 これで解放されたって思ったんですけど、2年後にまだ帰国しまして、
はい、
求められるんですけども、
はい、
私はもうちょっと切れちゃって、もううんざりなんだけどって言ってしまったんです。
うんざりなんだけどもっていう言葉で言ったっていうことね。
はい、そうです。
はい。そうすると
主人は後悔するからなって捨て台詞を吐いて、
うん、
それからなんか気まずくなってしまって、旅行もないし外食もないし買い物することもあまりなくなっちゃったんです。
うん、7年前っておっしゃいますけれども、はい、もうそれ以前から関係はないんですよね、心の触れ合いは。
そうですね、もう次女が生まれてからもうなんか子育てが辛くて、
うん、だって子供とも心の触れ合いないから。
そうなんですよね、なんか本当に子供を見てなかったような気がしますね。
うん、だからね、あなた心を教わらないでずっと成長してきちゃってるから、赤ん坊の泣き声がうるさいだけ。男性との関係は、
はい、
それ
は
まさにうんざりだし。
はい、そうです。
で、今日のあなたの相談というのは、
求められるのがもう嫌なんですね。
うん。
あと、炊事洗濯掃除も義務な気持ちでやってるんです。
うんうん。
で、お弁当を主人に週5回から週4回にしてくださいって言ったことがあったんですけども、
はい。
お弁当がなくなっちゃったらないない尽くしになっちゃうって、
うん、
それは夜の夫婦生活もないんだからないない尽くしになっちゃうっていう意味なんですね。
うん、
二人の間がやっぱり仲良くなりたいってことですね。
だけど、はい、今あなたに欠けてるのは何だと思います？
自分のことばっかり見ているってい
う、うん、もちろんそうですけれども、はい、まあ自分がもうすでに誰だか分かってないし、本当に今仲良くなりたいって言ったけれども、あなたこの人生でこういうことをしたいっていうようなことはないですよね。
そうです。
うん。それでこういう私どうしたらいいでしょうっていうことね。
はい
はい、わかりました。今日はあのスタジオにシンクロの銅メダリストでメンタルトレーナーの田中ウルベ美也子先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
はい、
はいはい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ご主人はあなたの手作り弁当が食べたいし夫婦生活もしたいって、よっぽどご主人はあなたのこと好きですよね。
もう夫婦生活は諦めてるかもしれないですけど。
ああ、
はい、
まあ、でもあなたがうんざりなんだけどって言う前は求めてらしたってことですものね。
でも私から見たらレイプみたいな感じなんですよね。
もちろんそうですよね、ご自身にとってはそうですよね。
あ
の、ありがとうございます。あの、いろいろ伺って、まあ、ただせっかくなので、
はい、
本当の自分のことを見る練習っていうのをちょっとご紹介します。
はい、
あなたの私自分のことばっかり見てるっていうのは、はい、おそらく今までやってたことはあなたがどのような行動を振る舞うと良いかとか、あなたの正しいは何かみたいなことばっかりに向いてたって意味だと私はちょっと思っていて、
はい、
本当の気持ちとか本当にイラつくとか、はい、焦るとか落ち込むとかっていう、
はい、
ネガティブな感情をちゃんとあなた自身が見てあげてないみたいな可能性を少し感じました。
はい、
なのでできるだけたくさん自分の、まあ、これウォンツですよね、欲しいことやりたいことたくさん言ってみてくださいね。はい、よーい、はい、どうぞ。
大学に行きたかったです。
はい、他に、
あのスチュワーデスになりたかったです。
はい、他には。
海外旅行いっぱい行きたかった。
はい、
ホームステイっていうのをやってみたかった。
はい、
お寺とか神社が好きなのでたくさん行きたい。一人旅に行きたい。
はい、
痩せたいっていうのは違う
か。いいね、合ってらってる。あとちょっと
モンブランが食べたい。
はい、いいね。
ラーメンが食べたい。
はい、OK、ありがとうございます。素晴らしい。うん。最初のお電話いただいた時よりも、まず声が全然変わってらっしゃるので今日今、やりたいことって今申し上げましたけど、ちょっと今すぐにでもやっていただきたいことが、100個のウィッシュリスト、願い事リストって書いてみるのをお勧めします。
はい、
今9個しか言えてないので、100個ってなると、本当このモンブラン食べたいとかラーメン食べたいとかわけわかんないのも出てきます。でも、それでもいいので、私は本当にやりたいことは何だろうで100出してみる。で、出してみた後に落ち込まないでいただきたいんですね。その、あ、これらを全部私は犠牲にしたんだ、じゃなくて、
はい、
あ、こんな風に100個も出せるようなエネルギーが心の中にまだまだある私なんだって喜んでほしいんです。
はい、わかりました。
で、
は
い、出した後に、なるほど、いろんなものをやりたいんだなって、まず思うこと。
はい。
で、そしてその後に、一つずつ、できそうなことちょっとやってみてください。
はい。
で、ちゃんとそのことを実行するときに、
はい。
これ最後に大事なことなんですけど、
はい。
どれだけそのことがありがたく嬉しいことかっていうことをちょっとなんか日記かなんかに書いてもらいたいんですよね。
はい。
例えば、このモンブランはやっぱり美味しい。なぜなら私この色のこんな感じが好きなのよねーとか。
はい。
目的は何かというと。
はい。
人生、良いこともたくさんありますよねってことに気づいてもらいたいだけです。
はい。
うん。
わかりました。
世の中実は表と裏とか白と黒とか何かがあるから何かがないんであって。実は、あらあら、こんなに自分も実現してたことがあるなとか、いろいろ見方も変わることができたら一番いいので、
はい、
そんな風にすると、結果的になんかいつの間にかご夫婦仲良くなったりする可能性はとてもあります。
はい、
なぜか、
はい。
だからちょっと自分のウィッシュリスト、ちょっとやってみてください。
はい、わかりました。
はい、加藤先生にお渡ししますね、はい。
あなたの根源的な欲求っていうのは何だと思いますか？甘えの欲求です。
はい、
ずっと人に甘えることなく生きてきたんです、今まで。
はい。
それでずっと他人の期待に応える自分で生きてきたんです。
はい、そうですね。人によく思われたいって思ってますね。
だから、
はい、
生まれてから一度も自分自身で会ったこともないんです。
はい。
そしたら公園行ったってうまくいかないですよ。
はい、
もう自分が今生きている意味が分かんないでしょ。
そうですね。
無意味感が強いんです。さらに無力感もあります。
虚しいですね。
虚しいんです。だって自分自身で生きたことが一度もないんだから虚しいのは当たり前です。
はい。
求めているものは何かっていうことが分かれば、どういう人と付き合ったらいいかっていうのも分かってきますから。
はい。
自分の甘えの欲求を満たしてくれるような人を探す。
はい。
そこら辺のところからやり直せば、
はい、
虚しさは必ず解決します。虚しさはそれも当たり前ですよ。無駄話できないっていうのは虚しくなりますよ。大切なのは無駄話ですから。
はい、わかりました。
自分自身であることが許されて、甘えの欲求が満たされて、そういう人は立派な人ではないけども、はい、虚しくはないんですよね。
はい、
これから100個のリストを手がかりに、
はい、
素晴らしい人生を今日からスタート始めましょう。
はい、わかりました。
よろしいですか？
はい、
はい、どうも失礼しました。はい、失礼します。
ありがとうございました。失礼します。
人間の唯一の義務、それは自分自身であること。デイビッド・シーベリー。